主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を救い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えずお顔を救い求めよ。御顔だ、うん、
アーメン。
それではどうぞお立ちください。3秒下げましょう。聖歌の112番を歌いましょう。
体のよみがえり、とこしえの命を信じ。
アーメン。
それではもう一つ賛美を捧げましょう。第二賛美歌の94番。
私は暁を呼び覚ましたい。
主よ、
私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、
国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。
あなたの恵みは大きく天の上にまで及び、
あなたの誠は雲にまで及ぶからです。
神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。
あなたの愛する者が助け出されるために、
あなたの右の手で救ってください。そして私に応えてください。
どうか敵から私たちを助けてください。
誠に人の救いは虚しいものです。
神によって私たちの力ある働きをします。一緒に、
神が私たちの敵を見つけられます。
アメン。アメン。
それでは、祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。愛する天の父よ、あなたの聖なる皆を心から賛美いたします。新しい年を祝福のうちに、このように私たち共に集い、あなたの皆を心から賛美して始めることができることをありがとうございます。あなたはこの一年を恵みの年とし、その中にあなたの恵みの御業を豊かに表してくださると私たちに約束してくださっていますから感謝いたします。私たち一人一人、あなたの家の子供であり、あなたの群れの羊であります。どうぞ一人一人にあなたが豊かな恵みと養いを持って臨んでください。私たちが日々あなたと出会い、そしてあなたに目を上げて、そして私たちの重荷や罪や汚れやそれら一切をイエス・キリストの十字架によって清められ、あなたの子供らしく成長していかれますように、どうぞこの一年を豊かに祝福してください。あなたこそ神であります。他の神々は名はあれども、誠の神はあなたただ一人であります。あなたは愛の神であり、作り主であり、私たちの天の父であります。大きなあなたの皆を心にしっかりと留め、私たちがあなたをいつも呼ぶことができますように。この一年の歩みがあなたにあって、平和と愛と喜びに満ちた豊かなものとされますように、またあなたからいただいた愛によって、私たちが互いに愛し合い、その愛をこの群れから豊かに周りの方々にも流していかれますように、どうぞ臨んでください。御霊が私たちを満たし、力づけ、そして大いにあなたの御霊によって喜びにあふれさせてください。あなたの光が私たちの中から輝き出る一年にしてくださいますように、この日私たちはあなたの御前に集い、今日ここに祈っております。どうぞ心の重荷の一切をあなたに委ね、私たちの罪を許してくださるあなたに、イエス・キリストのお名前を通して私たちが祈っていくことができるように、どうぞこの礼拝があなたの願われるように、霊と誠によって捧げられる礼拝となりますように、これからおのおのになります。一人一人聞いてください。あなたは小さいもの、悲しむもの、憂えるもの、捕らえられたもの、束縛されている人たち、それらの人々、一人一人を解き放つためにイエス様を与えてくださいました。どうぞ私たちが一切の束縛から自由にされて、あなたの子供らしく本当にあなたの愛の中でのびのびと生きていかれるように、どうぞこの祈りの時をもあなたがお持ちください。はじめに感謝とともにイエス様の尊いお名前で祈ります。
私たちも共に祈りましょう。
天の父よ、あなたの恵みは大きく天の上にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。御言葉を感謝いたします。あなたの恵みが私たちすべての上にあるように、そしてあなたの祝福が私たちを導き、あなたの愛がイエス・キリストによって私たちの心に豊かに注がれていることを心から感謝。皆をあがめ、祈られました一人一人の祈りをあなたの大きな御手に委ね、私たちの主イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。
アーメン。
それではどうぞお立ちください。プレゼントを取りましょう。
私たちのために大きな御業を成してくださったこの方の皆を心から賛美しましょう。大いなる方に体を感謝します。
します。
今日の聖書箇所は イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに入られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には主名を、盲人には目の開かれることを告げるため、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるため。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。以上です。
はい、それでは、義の価値の木、主の植木と題しまして、大沢牧師からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
改めまして皆さん、新年おめでとうございます。
おめでとうございます。
この一年が本当に恵み豊かな一年になるように心から願ってやみません。今日、年頭指針として、この聖書の箇所を開けております。実は今日開いているところにはこの箇所自体にはこの説教題にした義の樫の木、主の植木という言葉はありません。実はこのイエス様が読まれたイザヤ書の61章の御言葉にその言葉があります。で、その部分を先に開いておきたいと思います。旧約聖書の1226ページ、新改訳聖書第3版ですと1226ページ1226、イザヤ書の61章の1節から3節の御言葉のところにその言葉が出てきます。 Isaiah 61お読みします。イザヤ書61章1節から3節。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、 栄光を表す主の植木と呼ばれよ。3節の最後のところに、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよと書かれています。この61章の1節2節の御言葉をイエス様はこのルカの福音書の4章のところでお読みになりました。そしてこの書かれている御言葉が書かれている通りに実現しましたと人々の前でイエス様は宣言をなさったのです。つまりこの61章、イザヤの61章はイエス・キリストによって成就した旧約聖書の予言であると、そのようにおっしゃったわけです。ですからイエス様の救いを受けた人々が義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる、そのようになっている。だから私たちこの御里の群れは、そしてそこに属する私たち一人一人のイエス様を信じる仲間たちは、私たちは義の樫の木、主の植えられた植木なんですね。で、御里市ですね、御里市の市の木は樫の木なんです。ご存知でした？あんまり宣伝しませんが、御里市の市の木なんですよ、樫の木っていうのは。だからで聖書を読んでいて、で主が今年1年に私たちに与えてくださる御言葉を求めて祈っておりました。その中でこのイザヤ書の61章の義の樫の木、栄光を表す主の植木という言葉が主から私の心の中に与えられました。で主法の表の一番右下のところに2020年指針の聖句ということで、イザヤ書の61の3、それから下のマタイの9の35は連合の聖句ですね。マタイ9章35節、それからイエスはすべての町村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒された。これが連合の教会の共通テーマなんです。私たちはこの中でこの義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれるというふうにこの御言葉を今年受け取って歩んでいきたいと思います。樫の木は御里の木であるばかりではなく、3つの性質を持っている木だと言われます。1つ目は樫の木はとても硬いです。とても硬い丈夫な木です。クワとかね、ハンマーとか絵に使うのが樫の木ですよね。硬くて折れない、そしてしなりにくい。天秤棒なんていうの昔あってね、まあいいやそれも最近ないから、そういう棒に曲がっちゃいけない木として、傷のつきにくい木として使われたのが樫の木です。義の樫の木と言われているときに、まず私たちはこの御里の地にあってとてもしっかりと固く立つということがこの御言葉の中で言われていると思っています。私たちは義の樫の木なんです。自分の義によって固いのではありません。私たちが固いのはイエス・キリストの与えてくださった義ですね。私たちはみんな人間ですから弱いところがあります。悲しみがあったり心の傷があったり、そしてある人たちはある過去の心の傷に縛られてとても不自由な思いで生きていると思います。しかしイエス様は、私が来たのはそのような人たちを解放するために来たんだとおっしゃいました。一つ目のポイントですが、心の傷ついたものを癒すためにイエス様はこの世に来られ、そしてその癒しが始まっている、成就しているとおっしゃいます。先ほど読んだイザヤ書の61章の一節にも、貧しい者に良い知らせを伝え、心傷ついた者を癒すために私を使わされた書かれています。ルカの福音書も同じですが、悲しむ者を慰め、心傷ついた者を癒すためにイエス様は来られたからです。 今年1年、まず私たちがしっかりと固いカシの木のような信仰者として、そしてカシの木のような群れとして歩むために、私たちは自分の心の傷を、自分の上乾きを神様の前にしっかりと認め、そこに神様の癒しと助けを求める1年にしたいと願います。人っていうのは弱みを見せにくいものです。誰しも自分の過去の辛いことを話そうとしません。そして自分の心の中に閉じ込めて鍵をかけ蓋をして、そして私たちはそれがないかのようにして生きています。だから私たちは脆い。私たちが自分のその弱さを、過去の問題を蓋をして隠そうとすればするほど、そこに影ができます。その影を、心の中の影が私たちの心の中に恐れを生み、そして私たちの生き方に歪みを生み出してしまうのです。主は心の傷ついたものを癒すためにこの世界に来られたとおっしゃいました。私たちはこの1年、自分をしっかりと見つめ、そして自分の内側の弱さをしっかりと主に取り扱っていただく1年にされたいと思います。なぜなら、その心を傷ついたものを癒すために、貧しい者に良い知らせを伝える。私たちがその心の傷をないと言っているならば、主はそこに働きかけることができません。私たちがその見たくないものに蓋をし続けるならば、私たちは神様にその心を取り扱っていただくことができません。私たちがイエス様に悲しみはありません、貧しさもありません、心に虚しさもありませんと言い続けるならば、そこに主の癒しの御手が触れることができないのです。この1年、私たちは自分をしっかりと神様の光、そして御言葉の光の中でしっかりと取り扱っていただく、そのために私たちの悲しみや心の傷ついたところに蓋をしない1年でありたいと思います。まあ、一気にやるとね、ブワーッと吹き出してきてパニクりますけれども、少しずつ少しずつ、これ北風と太陽のお話があるじゃないですか。イエス様の愛はまさに太陽のようなものです。旅人の街灯を、コートを、あ、知ってるよね、みんな北風と太陽のお話は。一人の旅人が、旅をしていました。で、北風と太陽が今日賭けをするんですね。お互いどっちがあの旅人のコートを脱がせることができるか。なの簡単だっつ、俺の風を見よってビューッて、うわーっつ、コートが剥がされそうになる。ずっと旅人はますます、そのコートを固く掴んで離さなかった。しかし太陽がポカポカと暖かい日差しを送ると、旅人はああ気持ちがいいなと言ってコートを脱いだって。あれは比喩ですね。聖書の例えじゃないけど、私たちはしっかりと神様の愛、イエス様の愛を心に受けるときに、その外灯を剥がすことができるんです。心の闇を、心の傷を神様の前に開くことができるのです。私たちはしっかりとイエス様の愛を見つめ、そして自分の心の傷を神様にお取り扱いいただけるように出していく、それをこの1年まず求めていきましょう。そうするならば、私たちは固い義の樫の木になるでしょう。そして2番目に、囚われ人の解放がここで宣言されております。イザヤ書ですと一節の一番最後、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げるために、主は私を使わされた。イエス様が来られたのは、束縛されている私たちが自由になるためです。真理はあなた方を自由にすると、イエス様おっしゃいました。おっしゃったよね。アーメンですか。はい、真理は私たちを自由にするんです。私たちはいろんなものに縛られて生まれ、そしていろんなものに縛られて生きてきました。人が本当の意味で自由になる、それは好き勝手に何でもやるっていう意味じゃありません。本当の自由は、神様の前に、そして私 たち一人一人の中に与えられている御霊の前に、心からこうなれたらいいな、心からこう生きるのが本当だよなと思えるように道を選べるという自由というのは、好き放題、いいことも悪いことも何でもやっていいということ、やることではありません。それは自由ではなく、放縦で逆に罪に縛られている状態です。本当の自由とは、私たちが心から神様の御心を求め、そして神様が良いと教えてくださることに自分を従わせていくことができる自由です。その心には影ができません。いつも心を神様の前にさらし、そして自分の方向を神様の御言葉によって導かれてまいります。それならば私たちの人生はまっすぐに高く高く伸びていくことでありましょう。義のカシの木は二つ目の比喩としては高く高くそびえるということです。まっすぐに伸びていくのがカシの木です。実はね、カシの木っていうのはまっすぐ伸びるんですが、よく見るといろいろねじけてるんですね。木の、幹がぐにょぐにょになるんですけども、でも最後はまっすぐまっすぐ高く伸びてくる木なんですよ。杉みたいにピョーンとね、促成栽培のようにストレートに伸びません。でもどんな風が吹いても、どんな嵐が襲ってきても、それは決して揺るがず、その波を乗り越えながら高く高くそびえる、それがカシの木。私たちが自分が束縛されている事実を認め、そしてその束縛を神様の前にしっかりと出して、そして自分の姿がその束縛から解放されていくように心から願っていく中、私たちはねじれながらも歪みながらも、でもまっすぐに神様の方に向かって伸びていくカシの木らしい姿になれるでしょう。3番目に、主は恵みの年を告げ知らせるために私を使わされたと。主の恵みの年っていうのは始まっています。実は全世界的に1月1日から新年ですけど、クリスチャンっていうか教会の中ではアドベントから新年なんですね。それが教会の暦です。主の恵みの年、主のいらっしゃったことによって、いらっしゃることによって、この世界が全く新しくなったということです。世界は新しい時代にもうなっています。別にオリンピックが来なくても、主が来られたから新しい年になっています。この1年は本当に私たちの人生にまさに主が来られる年、そしてその恵みの年になることを願います。主が恵みの年としておっしゃっている言葉を見ましょう。61章の2節3節のところに、その主に救われた人たちの姿が描かれています。主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、実は復讐のことはルカの福音書には抜けてるでしょ。復讐の日っていう言葉はルカの福音書にはないんですよ。それはイエス様がもう一度いらっしゃるときに神の復讐の時がやってくるからです。神様が全てのことを正しく裁かれる復讐の日は、今度イエス様が本当すごい姿で、この世界にいらっしゃるときに始まるんです。でも主の恵みの年はすでに私たちの中に成就している。イエス様はそうおっしゃっています。なぜならその主の恵みの年を告げ知らせるために私を使わされた、それはもう書かれている通りに成就した。イエス様はこの恵みの年のことを成就したとおっしゃいました。その恵みの年にの特徴は、悲しむ者に喜びが与えられるということ。皆さんの心の中には悲しみがありますか？私たちの人生は悲しみを避けられない。いろんな人生の出会いと別れ、いろんな出来事、痛ましい出来事、悲惨な災い、天災、人災、 いろんなことが私たちの人生に降りかかってきます。しかしイエス様はその悲しむ者に慰めを与え、灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。そうイザヤ書の61の3では、そのようにその恵みの年の様子を言っています。これはある意味完成していると言えなくもないという言葉です。なぜなら私たちクリスチャンはそのことを、その悲しみの代わりに喜びの油を、悲しみの憂いの心の代わりに賛美の街灯を私たちがつけている姿を信仰によって受け取っているからです。この3つ目のポイントは、恵みの年は私たちが信仰によって受け取るものなんです。信仰はまだ見ていないものの実態である、そしてやがて起こることの保証なんだと、ヘブル人への手紙にそう書かれています。私たちがこの主の恵みの年、すべての悲しみが喜びに変わり、すべての憂いが賛美に変わり、それを私たちが信仰で受け取っているのはまさに今です。私たちはまだその日を見ていませんが、神の復讐の日をまだ見ていませんが、でも恵みの年はすでに始まっています。なぜならイエス・キリストがこの世に来られたからです。イエス・キリストが十字架の上で死んで3日後に復活されたことがその印です。私たちがイエス様の十字架を信じる、そして復活を信じるっていうのは、やがて私たちが全てもう一度復活するということの保証ではないですか。私たちの罪が全て処理されたっていうだけのことでもない、やがて私たちが体のよみがえりによってもう一度新しく生まれ、新しい体を着せていただいて、賛美の街灯、白い衣を着せていただいて、神と共に賛美するその日、イエス・キリストがもう一度この地上に来られ、この世界のすべてを裁かれる日、その日が来ることを私たちは信仰によってすでに掴んでいます。私たちはその信仰によってこの恵みの年を受ける、そしていただいているんです。この日をしっかりと信仰によって受け取り、そしてそれを喜ぶ、私たちにはその恵みが与えられている。私たちの内なる聖霊は私たちにそれを教えます。私たちの内に住みたも御霊なるイエス・キリストは、私たちの内にあって私たちを励まし支え、そして神様の方に心を向け、その日を待ち望みさせます、待ち望ませます。私たちがその日を信じ、そしてその日を受け取り、今この悲しみの中にあっても喜ぶために、私たちは今この年を生きるのです。この地上のこの新しい一年がまさに恵みの年になるのは、それはやがて神がイエス・キリストをこの地上にもう一度来させ、そして全世界のものが、全てのものが正しく裁かれる日を備えていらっしゃるという信仰による喜びの結果なんです。信じますか？私たちはその日を待ち望みつつこの日を歩きます。その日があるからこの日を生きます。その日があるから今日は恵みの日、恵みの年なんです。その日に悔いるところがないようにこの一年を歩みましょう。その日に主の前に立って、ああやっとけばよかった、こうやったけばよかった、あの人を許しておけばよかった、あの労を取っておけばよかった、あの人にこの言葉をかけておけばよかった、主のためにこの犠牲を払っとけばよかった、まあネガティブな評価は来ませんけどね、クリスチャンは表彰台みたいなもんですから、その日は あのオリンピック来るからね、分かりやすいでしょ。あのクリスチャンに用意されている裁きの座は表彰台です。いいですか。心配しないでくださいね。先週もあの同じこと言いましたけど、クリスチャンは表彰台に立つんです。パウロも言ったじゃん、この人生駆け抜けてゴールへ飛び込むんだ。私たちに待っているのは表彰台なんです。ネガティブな悪い神様からの評価は全部イエス様が引き受けてくださいます。私たちに届くのは賞賛だけです、栄誉だけです。神様からよくやった、良い忠実なしもべだ、まあ、そんなことをしちゃって全くお客さんなんだからなんてね。神様の前で頭かかないように胸を張って表彰台に立てるように与えられたこの人生を、この一年を、本当にその恵みの年を私たちは信仰によって駆け抜けましょう。そしていつゴールがやってきても笑顔でそこをゴールテープをね切って走り込むことができる。最近はオリンピックゴールテープないから、まあ、みんなあのカメラでシャシャシャシャシャシャシャその時私たちの目の前に神様のカメラが映し出される。私たちの人生がさーっと神様の前にやって、そしてネガティブなところはみんな消えてるわけですね。そして神様からよくやった、良い忠実なしもべだと、お褒めの言葉がある。胸を張って喜びを持ってそれを受け取ることができる一年にしましょう。主はそして私たちを栄光を表す主の植木と呼ばれようとおっしゃいました。そのような樫の木には小鳥たちがたくさん巣をかけに来るでしょう。樫の木っていうのはね、小鳥や鳩とか、ね、そういうのがあの他の動物がよくあの巣をかけるんです。あの節の跡とかね、穴とかそういうところによく動物があの巣をかけます。なぜかというと樫の木は安心だと思うからです。この人は安心だと。そして小鳥の多くが、動物の多くが身を寄せる樫の木になりたい。私たちのところに人が集まってくるような、そんな一年になれたらいいですね。私の先輩は、私の先輩の牧師は、あの神様のために人生を捧げて献身しようと決心した。そして神学校に行ったんだそうです。でもその神学校であだ名をつけられた、コマっていうあだ名をつけられたんだそうです。新井先生っていう方ですかね。もう亡くなった。なんでコマなのかというと、あいつコマみたいなやつだ。神学校の先輩と、もう神様のために、神様のために、神様のためにって一生懸命ブンブンブンブンあの走り回ってるけど、近づいていこうとすると人を弾き飛ばすカーンとで、彼はそういうあだ名をつけられたことがショックでね、それで、もう神様の前に涙を流しながら熱心に祈り込んだんだそうです。神様は私の刃を砕きたまえ、私を人が寄ってきやすい愛の人に変えてください、このようなコマであっては困るってそう言って、彼は熱心に悔い改めて、そして神学校を卒業するときにはその汚名を返上することができた彼を通して、いや逆にその神学校自体にそのようなあだ名をつけてくれた先輩たちを彼は今では感謝してると言ってました。歯に絹を着せず自分の問題点、それをしっかりと指摘してくれた、まあ、進学校だからこそですけれども、あいつこのまま行くと人を弾き飛ばすままで教会の牧師になったら大変だって、荒井牧師着任教会解散みたいなそうなったら大変だってそれで、まあ、進学校時代にそうやって砕かれたから、人が寄ってくるようになってくれたって言うんですよ。それ見てね、有能な人なんですよ、能力があるんですよ、そして一生懸命なんですよ。でも熱心だけで知識のないのは良くない。知識っていうのは冷たい知識じゃなくて神様を知る知識です。本当に神様のことも分かって、 本当に神様の憐れみが終わったら、その人からは棘が取れていくんでしょうね。そして誰もがその人に近づきたいと思えるような人になるでしょう。そのような樫の木でありたいですね。私たちも能力は人を高ぶらせることがあります。でもイエス様は謙遜で柔和な方でした。私たちもそのような証になりたい。主の栄光を表す主の植木、神の栄光を表す主の植木と呼ばれる。神様の栄光とはイエス・キリストのご人格の中に表されている。イエス様のところには人が寄りつきました。多くの方々が自分の必要を求めてイエス様のところに近づいてきました。私たちのところにも人が近づいてくるようなものにされたい。本当思います。私もコマみたいなところがきっとあるに違いない。かなりもよく言われますけどね。でもやっぱりそういうところが砕かれないとダメなんだと思います。私たちみんな。でまず私から始めよう。本当に人との関わりを求め、へりくだってどんな人にも本当に愛を持って使えることのできる人に本当になりたいなと個人的には願っております。その人は義の樫の木、神の栄光を表す主の動き植木と呼ばれる。それは私の今年の一年の目標でもあります。皆さんにとってもそのような年になったらいいなと本当に願っております。祈りましょう。愛する天の父よ、あなたは私たちをイエス・キリストの愛と恵みの中で義の樫の木、神の栄光を表す主の植木と呼ばれるとおっしゃいました。私たち教会はこの御言葉を掲げてこの1年歩んでいきとうございます。私たちを自分の力や正しさによってではなく、主よあなたの御業による義の樫の木としてください。固くそして高く、そして多くの方々が寄りついてくるような、そんな気にしてくださいますようにします。あなたが喜んで私たちを作り変え、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの代わりに賛美の街灯をまとわせて、その喜びと愛によって人々の中であなたの栄光を表すことができますように。感謝して御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン、
アーメン。
はい、歌いましょう。罪と名を許され歌います。聖歌の232番。
Thank you.
すなら明かしせ、汚すなら主を褒め、御救いは絶えなり、御救いはイエス基督。
アメン。
アメン。
どうぞお書きください。では総額のうちに礼拝の献金をします。献金は強制ありません。そのものの神様への献身と感謝を自由に捧げましょう。よろしくお願いします。貢献のお祈りをお願いいたします。それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。では祈ります。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。聖会祝祷を持って礼拝を閉じましょう。今も後もまたよう限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
では構想を短く捧げていただきます。構想の間ももう一度語られた御言葉や祈りに心を用いるひとときになりますように。それではよろしくお願いします。